ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？それでは今日は小山記念病院の呼吸器内科部長の大畑孝則先生にお話を伺っていきます。大畑先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日はインフルエンザの話をします。
わかりました。インフルエンザは冬になるとよく聞く病気なんですが、改めてどのような病気なのか教えてください。
インフルエンザは日本ではやはり冬に流行します。かかった方は思い当たるかと思いますが、症状としては発熱や頭痛、筋肉や関節の痛みとだるさが出てきます。基本的には3日から7日で自然に良くなる病気です。
今の症状を伺いますと、風邪と思ってしまったりもするんですけれども、このインフルエンザと風邪の違いがよく分かりません。どんな違いがあるんでしょうか？
正直なところ、症状の強い風邪としか言えません。ただし、風邪との違いは、インフルエンザにかかった後に肺炎になりやすいところが大きな違いです。健康な若者であれば200人に1人程度ですが、ご高齢の方ですと40人に1人ぐらいの方が肺炎を起こしてしまいます。
肺炎を起こしてしまうというのはとても危険だと思います。インフルエンザはどのように診断するんですか？
鼻に綿棒のようなものを入れてウイルスがいるかを調べる検査が一般的です。しかしウイルスが増えてからでないとわからないことも多いので、熱が出てから6時間くらいは経たないとわからないこともあります。ただしこのような検査はあくまで補助として使う検査ですので、インフルエンザが流行している時期にインフルエンザを疑うような症状があれば、医師の判断でインフルエンザと診断します。
わかりました。この検査、熱が出てから6時間くらい経たないとわからないということなんですね。まあ、インフルエンザと診断されるとタミフルが処方されたりしますけれども、このタミフルという薬を使うとすぐに治るんでしょうか？
実はタミフルを使っても熱が下がる時間が24時間程度早まるだけと言われております。すぐに治るわけではなく、まあ、ただし肺炎になる可能性も少なくなるかもしれない程度です。インフルエンザ自体は先ほど説明した通り自然に治る病気ですので、健康な若者であれば飲まなくてもあまり問題はありません。しかし高齢者や2歳未満の赤ちゃんや妊婦さんは使った方がいいとされています。
はい、わかりました。確か以前タミフルを飲んで異常な行動を起こすということをテレビのニュースなどで聞いたことがあるんですが、この点はいかがでしょうか？
以前は10代の患者さんでタミフルを内服した後に異常な行動があったと報告されていたので、使用しないように言われていました。しかしインフルエンザ自体がそもそも高熱が出る病気ですので、タミフルで異常な行動を起こしたというよりもインフルエンザ自体の症状と考えられております。ですので、現在は10代の患者さんでも使用できるようになっています。
はい、わかりました。それでは続いてインフルエンザのワクチンについて教えていただけますか？
インフルエンザのワクチンに関してですけれども、インフルエンザ自体種類がいろいろとあるために、次に流行しそうなものを予想してワクチンが作られます。そのために予想が外れる可能性もありますが、だいたい4から6割の発症を減らすと言われています。また肺炎などを減らしたり、仕事を休む期間を短くするなどの効果もあります。
はい、このワクチンは非常に有効というわけですね。 このワクチンはいつ頃注射すればいいんですか？
インフルエンザが流行する前が望ましいです。ですので10月や11月には接種した方がいいかと思います。2回接種しないといけないお子さんではワクチンが入荷したらすぐに接種した方がいいです。それとインフルエンザワクチンは卵アレルギーの方でも接種できますので、そういった方も敬遠されないで接種した方が望ましいです。
わかりました。このワクチンはインフルエンザが流行する前に打つのが望ましいということですね。市町村によってはインフルエンザワクチンの注射に対して補助が出ていたりもしますので、そのあたりも機会があれば調べてみていただきたいなと思います。さあ先生、他に何か気をつけることはありますか？
流行時期にはやはりマスクや手洗いが重要です。マスクをつけるときには隙間ができないように鼻から口や顎の先まで広げないといけません。また表面に触ってしまうとマスクの表面についたウイルスが手につく可能性がありますので、触らないようにしてください。他の人にうつさないようにするために咳エチケットも大切です。咳やくしゃみをするときにはマスクをつけたり、ティッシュやハンカチで口や鼻を覆ったり、マスクやティッシュがないときには袖で覆う必要があります。手で覆ってしまい他の場所を触るとそこにウイルスがついてしまう可能性があります。そのような場所を触ってしまうと他の方にうつしてしまう可能性がありますので、手やでくしゃみを覆ったりすることはやめましょう。これらの対策は現在世間を賑わせているコロナウイルスの対策と同様です。
はい、コロナウイルス非常に、怖いなという感じがしていますけれども、やはりこの対策も手洗い、うがい、そしてマスクというのがとても大事になってくるんでしょうか？
やはりそうですね。今のところは、コロナウイルスの対策としては一般的にはマスクや手洗いというものしかないというのが現状です。
わかりました。いずれにしても他の人にうつさないようにすることもとても大切ですね。
はい、あとはもう一つ重要なこととしては、インフルエンザにかかってしまったらしっかりと休むということが最も大切だと思います。
わかりました。先生、インフルエンザにかかった時に自宅で、ゆっくりと休養するということが大事かと思うんですが、私も子を持つ母としてはですね、子供が高熱を出した時に食事が取れなくなったりした時にどんな水分を与えたらいいのかなとか、どんな食事をさせたらいいのかなとちょっと不安になることがあるんですが、そのあたりもアドバイスいただけないでしょうか？
水分に関してはやはり飲みやすい経口補液の OS1 や、そういったものがないようでしたら、ポカリスエットで良いかと思います。ご飯に関しては、基本的には消化の良い、お粥などを、食欲に応じて食べさせてあげるということが重要ではないかと思います。
部屋の温度とか湿度なんかはいかがですか？
基本的にはやはり暖かいような状況にしておきまして、汗が出たらすぐに切り替える、汗が出た分しっかり水分を取っていただくということも重要だと思います。
はい、大変貴重なアドバイスをいただきました。ありがとうございます。今日はインフルエンザをテーマにお話を伺いました。小山記念病院呼吸器内科部長の大畑孝則先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。